ティタンを見に行ったので、今回はチタンの感想について喋っていきたいと思います。ジュリア・デュクルノー監督、最新作ですね。長編映画としては、今回がまだ2作目ということで、かなり若い方ですね。デュクルノー監督といえば、やはり、もちろん前作ですよね。カレーの味がしたっていう、あの名台詞でおなじみ、2016年のロー・ショーズの目覚めっていうね、やつですよね。あの映画で、衝撃的な長編監督デビューを果たしまして、で、もう長編デビュー作でいきなりカンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞っていうやつを取ってますね。そして2作目である本作チタンでもう早速カンヌ国際映画祭パルムドールを獲得してしまいましたね。っていうどんだけ天才やねんって思わず言いたくなってしまうデュクルノー監督がですね、今回この映画で繰り出してきた設定はローなんてまだまだ今考えれば普通だったなって思ってしまうような常識外れなものでしたね。ただ、もちろんこの映画は単にそういった常識外れのぶっ飛んだ映画だったぜっていうものでは終わらないんですね。で、そういったその常識外れの領域からそんな領域だからこそ描けた愛というねテーマがこの映画と違って常識の枠内に生きている僕ら観客に突き刺さるというね、そういった素晴らしい愛についての映画でしたね。なのでまあこのいかにね素晴らしい愛の映画だったかっていう話をしていこうと思います。この映画は、この映画自体の中で示されるメッセージテーマを体現するようにジャンルっていう枠組みでは規定しがたい映画になってましたね。ただとは言ってもこの映画を見て連想する映画っていうのは結構ありまして、まあそういった連想する映画からそのジャンル分けに当てはめるとすると、いわゆるあのボディーホラーものっていうジャンルに一応当てはめられるかなとは思いますね。ボディーホラーものっていうと人間の肉体に対して異常とか変化、あと破壊っていうものが起こることによって観客に恐怖を与えるっていう映画ジャンルですけども、まさにこの映画のジャンルの代表をする監督っていうのがもう散々この話はされてますが、デュクルの監督が最も影響を受けた映画作家の一人としてもう公言しているデビッド・クローネンバーグですよね。もう散々言われている通り、本作は、まあ、デビッド・クロネンバーグの影響っていうのは非常に強く感じさせますね。もちろん、その、今回のね、その自動車と性行為に及ぶ主人公みたいな設定からは、クラッシュですよね。まあ、厳密に言えばクラッシュって、自動車自体と性行為してるわけではないですけどね。まあまあ、連想はしますよね。むしろ自動車と性行為っていう話でいくと、これはクローネンバーグではなくてリドスコになるんですけど、悪の法則ですよね。映画に登場するキャメロン・ディアスがね、確か車と性行為的なことしてましたよね。まあ、とか、あとまあ、その、人間同士のその性行為による受精を経ずに、こう、異形のものを妊娠するみたいな展開からは、クローネンバーグのザ・ブルート、怒りのメタファーですよね。あれ、からの影響ってのは非常に感じますね。クロネンバーグ以外で言えば、今回主人公の体にチタンというね金属が埋め込まれるわけですけど、その人体と金属っていう組み合わせは、まあ、同じくボディホラーものの名作とされている、これは日本の映画ですけど、塚本慎也監督の鉄王ですよね。あれもまあかなり連想する映画ですよね。もう少し細かく、そのボディホラーものっていうジャンルの中のまた一ジャンル的なものとしてある、その妊娠という恐怖っていう話ですよね。でこのテーマでいくと、ロマン・ポランスキー監督のローズマリーの赤ちゃんとかね、あとはこれは男性目線になりますけど、デビッド・リンチ監督のイレイザーヘッドとか、あの辺なんかも連想しますよね。ってな感じで、このチタンっていう今回の映画から連想される映画自体っていうのは割とたくさんあるんですけど、やっぱり本作が優れているのは、今まで 上げてきたような映画を強く連想させるんですけど、ただどれとも話が被ってるとかっていうことは全くなく、こういった過去の名作たちを非常にうまく取り入れて、で、監督独自の新しい作品にこう見事に昇華しているっていうね、いうところがやっぱりすごいですよね。もうこれこそ、そのインスパイアとか、オマージュみたいな概念のお手本みたいなことになってますよね。まあその時点でやっぱすごいなっていうことなんですけどね。で、まあボディホラーものっていうジャンルとして今話してきましたけど、まあそのボディホラーもの映画っぽく始まるものの、なんですかね、その最終的にはこう圧倒的な愛みたいなテーマにたどり着くというね。もう最後にはもはやホラー的な恐怖の感情みたいなものはもうなくなるわけですよ、こっちは。その愛に満ちた感動のエンディングに至るというね。そういった点で言えば、まあ厳密にはそのボディホラーものっていうジャンルにはやっぱり収まってはいない感じもありまして。で、これから喋っていく僕が受け取った本作全体のテーマっていうのと合わせて考えれば、まあこういうね、そのジャンル分け自体無意味で、まあ無価値とも言えるくらいの作品に仕上がってますね。で、まさにこの映画自体が体現しているこの規定不能さこそ、この映画が描いている究極の愛っていうものへ至る鍵となってるわけですよね。まあこれは本作に限らず本来全ての映画に言えることではあるんですけど、特にこの映画みたいな作品に関して言うと、本作のようなその規定不能さに満ちた作品であるがゆえに、その観客による本作に対する解釈っていうのが、やっぱり他のまあハリウッド的な分かりやすいアクション映画みたいなものに比べたら、まあその解釈の幅っていうのはより開かれてるように思いますね。まあいろんな受け取り方ができるっていうことですよね。まあ先ほどそのこの映画見てぶっ飛んだ映画を見たぜでは終わらないっていうような言い方をしたんですけど、まあぶっちゃけぶっ飛んだ映画を見たぜっていうので、まあ十分ですよね。実際はギャスパー・ノエの映画とか見るとね、そうなりますけどね、よくね。まあこういう映画で繰り広げられるぶっ飛んだ設定とか、そのやばい映像みたいないうのを目の当たりにして、で、そのぶっ飛んでるとか、そのやばいっていうその感情って、目にしてるものが自分の知ってる世界とか自分のその常識の範囲ではないものを見ているからじゃないですか。で、そういったその自分の知らない世界とか自分の常識の範囲外の世界をこう映画を通して垣間見ることで、その経験っていうのがその自分の知ってる世界とか常識に対してもはや不可逆なね、そのダメージを与えて、そしてその結果この映画を見る前と見た後でもうその世界の見え方が少し変わってしまうみたいなね。で、こういうことこそがその映画体験のまあ本気じゃないですか。で、なんならもう映画に限らずそういう試みに挑むのがそもそもアートだったりするわけでね。で、もっと言えばそもそも表現っていうもの自体が本来担っている役割ですよね。っていうことで、今回のチタンはやべえ映画だったなっていう感想で、まあ終わりでもいいんですけどね。ただまあせっかくこうしてね、インターネットの片隅で自己満足的にね、映画の感想を垂れ流している身ですのでね、一応僕自身がこの映画をね、どう受け取ったかっていうのは可能な限り言語化してここに記録しておこうと思いますね。で、僕がこれからしていく話はその方向とはちょっと違うんですけど、この映画の受け取り方、読み解き方として多そうなのは、多分その神話とかね、あとキリスト教みたいなものになぞらえた解釈かなと思うんですよね。例えばチタンっていうね、映画のタイトルが、これはそのギリシャ神話の神々である、そのティタン、タイタンであるとか、あと劇中のセリフで、バンさんが、俺が神だから、こう息子はキリストだな、みたいなセリフが出たり、あとはその主人公が、その、性行為せずに、まあ、 妊娠するっていうね、その少女解体ってやつですか、そういう設定とかね、あとあのラストシーンの演出とか、あの辺見るとやっぱりキリスト教とか聖書とかその辺のモチーフがかなり出てきてはいるんでね、もちろんそれの文脈で解釈するっていうのがまあ一般的な気がするんですけど、まあ先ほどあのわざわざちょっと保険的に言っといたように、いろんな受け取り方がねできると思うんで、で僕自身キリスト教にはあんま詳しくないんでね、なのでちょっと宗教とは少し離れた方向で感想言っていこうと思いますね。でまあその結論的に僕がこの映画見た率直な感想というか受け取り方をもう先に言っといてしまうと、主人公であるアレクシアという人物がその社会っていういわばその共通前提、そうした共通前提から逸脱し盗作していき、でそのことが逆説的にアレクシアの救済につながるっていう、そういう話として僕は見てましたね。なのでまあその話をしていきますね。このアレクシアっていう人物はこの物語を通してそのあらゆる枠組みから離脱していくんですよね。その枠組みっていうのが、人間がね、その社会っていうシステムを維持するために用意している、その共通前提ですよね、まあ、常識って言ってもいいですけどね、そういう枠組み、人間が勝手に作り上げた、まあ、いわば共同幻想ですよね。で、そうした枠組みをこの主人公アレクシアはもう次々に否定し逸脱し脱出していくんですよね。で、映画冒頭でこのアレクシアは自動車事故によってまあ臨死体験をしまして、でその結果頭にチタンプレートを埋め込まれて、でそれからというもの、自動車という無機物ですよね、無機物に対して性的欲望を抱くようになると。で先ほど言ったようにアレクシアのこの設定っていうのが、そのクローネンバーグのクラッシュで描かれたような、そのカークラッシュっていう、その死とか破壊っていうものを経験した人間たちが、それを経験したがゆえに、逆にそのカークラッシュにこそ生、この生はあの両方の意味ですね。生きる方の、ライフの方の生と、このセックスの方の生ですよね。とか、あとはカークラッシュにこそその創造性を見出すみたいな、そういう逆説的モチーフっていうのを、まあ、想起させるわけですよ。で、あ、クラッシュみたいな設定だなって、まあ、みんな思うわけですけど、この映画はまあ、そうした設定っていうのが、あくまでスタート地点に過ぎないんですよね。その事故の後、アレクシアっていうのは、自動車事故によって死にかける経験をして、で、そのチタンプレートっていう無機物の存在によって、彼女は生かされたわけですよね。で、ここでもう、その全ての始まりである、最初の、その共通前提からの、離脱っていうのが起こるんですよね。アレクシアはそのチタンプレートっていうその無機物、金属、この存在によって今のアレクシアがあるっていう状況なんですよね。だからそのまあ人間イコール有機物みたいな、そういう人々の共通前提から離れた視座を得るんですよね。まあ今社会が持ってる共通前提とすると、そのまあ昔は女は男に欲情するとか、そのまあ、逆ですよね。男は女に欲情するっていうものから、まあ今はそこは男女関係なく、人間は人間に欲情するっていうね。それがまあ共通前提になってきているわけですけど、アレクシアの場合はもうその前提からも離れて、人間による無機物への欲情っていうものにたどり着いているんですよね。で、その結果、それ人間よりもむしろ物に欲望を抱くようになっているので、逆にその人間が持っている肉体っていうものへの欲情、肉体への愛着っていうものは失われていってしまい、もうやがてそれは肉体そのものへの嫌悪感へと移っていくんですよね。なのでその結果アレクシアっていうのは、序盤にあったようにね、その人々がその自分の肉体に目を向けて欲情してくる人間たちで、これは男女問わずですね、もうその自分の肉体を見て欲望を抱いてくる人間を嫌悪して、最終的には殺人も厭わなくなっていると。そしてもう彼女は人間とのセックスではもう王としてしまうようになるんですよね。 で、一方、その車っていう無機物とのセックスによって、オーガズムに達するという状況になるんですよね。で、このアレクシアが抱いている肉体そのものへの嫌悪感っていう感覚は、これはやっぱり、デュクルの監督の演出がやはり素晴らしくて、監督のそのヌード描写に始まり、あとその暴力とか痛みの演出によって、このアレクシアの感覚っていうのが観客に共有されていくわけですよ。例えばその、この映画ではアレクシアが、まあしょっちゅうヌードになっているわけですよね。これはやっぱりちゃんと意味があって、まあ、あれだけ裸を見ていると、もうこっちはアレクシアの肉体にはこう見慣れていくわけですよね。で、そのだんだんそのアレクシアの肉体を性的なものとか、あとはその女性の裸だからあんまり見てはいけないみたいなものではなく、そのだんだん見慣れていくことで、その人間の肉体っていうものをこう客観的にこう俯瞰して見れるようになっていくわけですよね。で、こう観客が次第に肉体を客観的に観察できるようになっていくのと合わせて、その肉体に対する暴力描写っていうのが、まあ、丹念に行われるわけですね。例えば、その、かんざしで耳を貫かれた人間が、もう白目を向いて、泡を吹いて、ガクガク震えながら、ゆっくり死んでいく様子とかですね。あとは、またかんざしで体を何度も刺された女性が、まあその死にながら、あと死後もしばらく痙攣してる様子とかですね。そういった描写を見ることで、こう、なんていうんですかね、その人間っていうのは、なぜこう肉体が傷つくとあれだけ痛がるのかとかですね。その光景を見ている我々も、別に自分の体が傷ついているわけではないのに、どうして目を背けたくなってしまうのかとか、あとはその肉体を傷つけ続けると、まあそのうち人間はまああっけなく死んでしまうっていう現実とかですね。あとはつい今まで生きて動いていたこの人間っていう生き物が一瞬でこう物体と化していく、この気味の悪さ。で、だんだん観客は、というかまあ僕は少なくともそうでしたけど、だんだんそのアレクシアの感覚に若干近づいていくことができて、この気味が悪いのは、人間が死んじゃうってことよりも、むしろ生きてることの方が気味が悪いんじゃないかっていうね。こう肉体を客観視しながら、アレクシアの行動を目にすることで、アレクシアと一緒に僕らもその痛みとか死っていうものによって、むしろ人間の性とか、あとその性が持つ気味の悪さっていうのが、だんだん意識させられるようになっていくんですよね。この辺がやっぱりこの映画の演出の優れていた結果のものじゃないですかね。で、アレクシアという人物のその枠組みからの離脱っていうのはまだまだ続きまして、で、彼女は女性っていう枠組みから男性っていう枠組みに移っていくわけですね。で、さらに言えば最終的には男性という枠組みからも離脱していき、その女性男性ではなく、もうそのジェンダーっていう枠組み自体からも離脱していくんですよね。映画序盤はですね、アレクシアっていうのは、まあその外見とか、あとそのダンサーっていう、いわゆるまあ女性的な職業ですよね。そうしたことから、まあひとまずは女性としてこの社会をね、生きてきたであろうことが、まあ推測されるわけですよ。で、ただですね、女性的とは言っても、まあその彼女が踊っているのはキャデラックっていうね、これはもうまさに男性性の象徴じゃないですか。そのキャデラックっていう車の上に乗っかってね、踊ってるっていう構図とかですね。あと彼女が人を殺す際に使用する凶器ですね。これがかんざしなわけですよ。で、やっぱりこれはその、例えばあの、血を吸うカメラっていうね、映画ありましたけど、あの映画における三脚みたいなね、まあその、いわゆる弾痕のメタファーですよ。もう、フロイト的に言えばもう、棒状のものは全て弾痕ですからね。まあそういう感じで、わざわざああいう刺して殺すっていう凶器を使っているわけですよね。で、その辺から想像されるように、一応外見的には女性っぽいんですけど、ただ彼女の内面にはやはりその男性性がまあ強く出ていると。で、 物語が展開していくうち、アレクシアはその内面だけではなく外見も男性に近づいていくわけですよね。で、それはストーリーで言えば、その行方不明の青年になりすますために、まあ髪を切って、で胸にはさらしを巻いて、自らの鼻を折って整形まで行うんですよね。で、これは余談なんですけど、まあちょっと不謹慎で申し訳ないんですけど、ここのシーンはやっぱり日本の観客としてはどうしても市橋達也を思い出さずにはいられなかったですね。あの人はだってね、アレクシアと同じようになんかトイレかなんかでそのまぶたとか唇を自分の手で整形したとか言ってましたよね。だからなんかここに関しては映画よりもちょっと現実が超えちゃってるぞみたいな、それはちょっとねここだけは思っちゃいましたけどね。まあまあそれは置いといて、まあこのアレクシアっていうのはいよいよ見た目も男性を装うようになると。やっぱりこの映画はそんなことでは終わらずですね、まだまだ枠組みからの離脱っていうのはむしろここからが本番なんですね。アレクシアはその行方不明の青年になりすまして、その青年の父親であるヴァンさんという男に息子として迎え入れられるんですよね。ここで彼女はまあ父の娘っていうポジションから他人の息子っていうポジションに移るんですよね。で、なのでここでもうついに彼女は女性から男性というポジションにね移っただけでなく、もうその血縁による家族っていう枠組みからも離脱したポジションになっていくんですね。で、そんなですね、そのここまで順調にと言っていいのかわかりませんが、その人々が社会っていうものを維持するために当たり前だと思っているような様々な枠組み、共通前提、共同幻想っていうものを次々に脱出していくアレクシアの身についに危機が訪れますね。で、それが妊娠でしたね。で、ここまでアレクシアは、まず人間イコール有機物とかですね、あと身体的な女性イコール女性とか、あと家族イコール血のつながり、血縁みたいな、そういった枠組みからすべて出してきた彼女自身の身に妊娠っていうものが起こるわけですよね。で、こう妊娠っていうのはまさにその彼女がこれまで否定してきたような、まさに身体性であり女性性でもあり、あとはその血のつながりですよね、血縁っていったものが自分の身の中に起きてしまうと。まあ社会って枠組みの内側に生きてる僕らからすれば、まあ妊娠っていうのは大抵の場合はまあ全部ではないですけど、まあ良いこととして受け入れるじゃないですか。ただ今言ったような枠組みから離れて、もはやその社会の外部に存在しているアレクシアからすれば、その自分の体内に新たな生命が宿るっていうね、そうした妊娠っていう現象はもはや恐怖とか脅威でしかないわけですよね。だから劇中でアレクシアは自ら自分の手で堕胎を図るんですよね。で、ここのシーンはね、まあすごかったですよね。まあまあすごかったんですけど、ただこの堕胎の試みは失敗してですね。で、アレクシアの体っていうのは女性として徐々に変化していってしまうわけですよね。ただこの映画は同時に彼女の肉体はチタンというね、その無機物との同化っていうのも同時に進んでいくということになっていくんですね。で、アレクシアは、まあその息子としてね、その外見とか立ち振る舞い的には男性を装うんですけど、ただやっぱり妊娠しているという点ではやはり女性であって、で、ただ一方でその無機物と体が同化していくっていう点で、もはや男性とも女性ともこれは言えるのかっていう。で、かといってでも彼女が人間であることはやっぱり間違いないっていうね。なのでその物語が進むにつれて、アレクシアっていう存在はもう僕らがこの社会っていう枠組みの中で用いている、もうそのどの共通前提にも当てはめられない規定不能の存在にもうどんどん変貌していくわけですね。で、この映画ではそうした社会の中からでは規定できない、社会の内側から見ればもはや非人間的と言える存在へと変容していくアレクシアが、彼女が規定不能で非人間的な存在になっ ていくがゆえに、そのおかげでバンさんっていう、これから喋りますけど、その究極の人間的な人物に出会うことができてですね。で、彼女があのように変容していったからこそ、バンさんとの間に本当の人間的であること、まあ、イコール愛ですね。本当の愛を見つけることができて、その結果、アレクシアが救済されるっていう、まあ、そういう話ですね。っていうのが、まあ、アレクシアでしたね。で、あともう一人、もうこの人も主人公ともはや呼んで差し支えない、バンさんですね。まあ、今述べてきたように、数々の社会的枠組みから離脱し、その、人間の肉体を嫌悪して、で、その人が死ぬことには全く気にかけない、いわばその死を思考するアレクシアに対して、一方その息子っていう最愛の存在の不在ですね。まあ、まあ、ほぼ死ですよね。で、それを受け入れることができず、自分の体にステロイドを打ち続けてでも、自分の肉体に執着する。なので、死を思考するアレクシアに対して、生を思考する存在として、バンさんが登場してくるわけですね。で、このバンさんは、もうその息子の不在っていうのを、いつまでも受け入れられないんですね。で、彼は、彼の息子であるアドリアンであると偽って現れたアレクシアを見て、で、もう見た瞬間、本当の息子ではないと、分かっていながら、自分の息子として、受け入れるんですね。で、この映画は、この設定が、まあ本当によく生きてますね。ね、対面するシーンも間がやっぱ絶妙でしたよね。あの長さ。もう、あそこで本当になんかいらないセリフとか言ったら本当に全部台無しでしたけど、あの黙って見つめるあの間はやっぱ最高でしたね。あそこいいシーンでしたね。っていうね。まあこの設定が良かったわけですよ。で、これは本で読んだ受け売りなんですけど、フランスの社会学者にジャン・ボードリアルっていう人がいまして、で、この人が言うにはですね、人間であることと人間的であることは全く別であると。で、人間的であることは、これは一種の過剰であるって言うんですね。まあ、その、ギブアンドテイクっていう言葉があるようにですね、対価とか、あと交換みたいな。その努力は必ず報われるみたいな、愛すれば愛されるみたいな、そういう交換の概念を前提とした関係性で、これを言い換えればまあ社会になるわけですよ。で、そうではなくて、対価を必要としない、対価の存在しない交換、これがまあまさに過剰ですね。例えばいわゆる無償の愛とかね、あと逆方向で言えば不条理な死とか、そういう対価のない交換ですね。で、これこそが人間的なるもの、言い換えれば社会に対する世界であるということですね。ここでまあ一応キリスト教っていうか宗教を出しとくと、その無償の愛的なね、なんか右の頬殴られたら左も差し出せ的な、まあそういう行いこそ人間的なものだろうっていうね、ことで人々に説いていたわけですよね。っていうことで、そのバンさんはアレクシアという他人を息子として無条件で受け入れてしまうというね。なので、だから過剰ですよね。で、それによってアレクシアにその人間性っていうのを回復させるんですよね。で、同時にバンさんもその過剰によって一応まあ息子を取り戻した形になるわけですよ。で、その結果、まあ肉体的ではない自己の回復っていうのが達成されると。バンさんの劇中一番の名台詞ですね。で、それが、お前が誰であろうと俺の息子だっていう。これはもう前作のカレーの味がしたに続く、もう本作のパンチラインですよね。で、この台詞こそが、もう圧倒的な過剰ではないですかね。誰であろうと俺の息子ですからね。で、まあ、その日本は置いといてますね。アメリカとかヨーロッパを中心に、今やその親子っていう枠組みに対して、血のつながりっていうのはもう関係ないっていうのは、だいぶ共通前提にもうなってきてますけど、この映画はやっぱりそこでは終わらないですね。で、血のつながりが関係ないどころではなく、 その息子っていう存在がね、女性で妊娠していようがね、その息子、まあ、彼、もしくは彼女が、たとえ金属と同化して、もう血ではなく油を流すようなね、そんな存在であろうが、それすらも関係なく息子であると。でもバンさんは、そういう態度なわけですよ。で、つまりこの映画もまあ、そう主張するわけですよね。で、チラッと出てくるバンさんの元妻でしたかね。あの人が言う通り、その社会っていう枠組みの中から見れば、明らかに息子ではないアレクシアを息子として扱っているバンさんっていうのは、まあ異常ですよね。彼は病気だってあの人は言ってましたけどね。ただ、この映画は、そういったその異常な世界、異常な領域にこそ本当の愛があるぞと主張してるんですね。その、まあ、カッコつきで正常な、リアルな、その社会っていう共通前提、イコール共同幻想ですね。その中で、アレクシアが息子だとする幻想を、その共同幻想の中で、一つの幻想を見るっていうね。そのことによって、ワンさんは、アレクシアと本当の愛を見つける人間的な存在っていうのを、まあ、彼は体現しているわけですよね。っていうね。ことです。まあ、そんな二人がたどり着くラストシーンですね。死を思考して人間が作ったその社会っていう枠組みに対して、まあ、逸脱、盗作を重ねていくアレクシアと生を思考するがゆえに死を思考するアレクシアの全てを受け入れるバンさん。で、ラストシーンはこの二人がお互いの間に本当の愛を見出すことによって、両者は救済されて、この映画もエンディングを迎えるということでしたね。で、このラストシーンでは、もうアレクシアはバンさんの元に全裸でやってきますよね。だからもう、この映画を通して、ついに彼女は、その、かつてのアレクシアでもあるが、一方でアドリアンでもあり、バンさんとは他人ではあるんですけど、一方で親子でもあって、本人は女性でもあるけど、やっぱり女性でもない。男性でもあるけど、やっぱり男性でもない。人間ではあるけど、でもやっぱり人間っぽくはないっていうね。まあつまり、その、もう規定不可能な存在。アレクシアという一つの生き物、存在として最後現れるんですね。それに対してバンさんも、まあ全裸ではないにしても、パンイチですよ。彼の方も、もうその、アレクシアをアドリアンという息子として接するのではなくて、もう最後、アレクシアってもう呼んじゃいますけど、まあそういうことですよ。そのアレクシアっていう一つの存在として、最後はもう真正面から捉えて対峙すると。このラストシーンでですね、その、親子とか、他人同士とかね、あとまあ男女みたいな、そういうその二人の間にあった、こういうその言葉で規定可能な関係性っていうのが最後すべて取り払われて、もう裸の両者が対峙するんですね。で、その裸の両者が真っ向から対峙した結果、そこには二人の間に芽生えた愛がいよいよ顕在化するんですね。で、それがラストの出産ですよね。まあ、出産っていうのはもう人間が持ち得る身体性の極致ですよね。アレクシアは、このバンさんと接する中で、バンさんの中に人間性とか、あと本当の愛っていうものを見出すことができて、で、その結果、この世界に新たな命、あるいはその彼女がこの世界に存在した証っていうのを残して死んでいくと。で、この世界で本当の愛を知った彼女が最後に死ぬことによって、いわばそのアレクシアという存在を縛り付けていた最後の枠組みである肉体からも離脱するんですね。で、そのことによって、まあ、最終的な救済に至ると。そして一方バンさんは、これまでずっと息子だと認識し続けていたアレクシアを、アレクシアという一つの存在として、自らの意志で彼女を再認識することによって、そのおかげでついに彼は息子というね、自分が囚われていた過去と決別を果たすことができて、アレクシアの生んだ新たな生命と共に未来を生きることを決心して、彼も救済されるんですね。で、その二人の究極の愛のもと、 誕生した新たな命っていうのは、最初にちょっと名前を出したザ・ブルード、怒りのメタファーならぬ、まあ愛のメタファーですね。あの胎児っていうのは肉体という有機物とチタンっていうその無機物が完全に融合した、あの胎児もまた現在のその人間が作り上げた社会が用意する枠組みではもう規定できない新たな存在であるという結論ですね。っていうことですね。で、その先ほどもちょっと言いましたけど、その社会っていう枠組みの内側から見れば、アレクシアもバンさんも、そしてこの映画自体も異常な世界だと思えてしまいますね。で、しかし、そんな異常な世界の中にこそ本当の愛だとか、その人間的なるものっていうのがあるということです。つまりですね、この映画の世界が異常だと感じてしまうのは、その視座を社会って枠組みの中に置いてしまっているからであって、本当に異常なのはむしろ我々がいるこの社会という枠組みで、その様々な枠組みを用いれば全てが規定可能であると思い込んでいるこの現実の方が異常なのではないかということに思い至るわけですね。この映画のように、そのこうしたそのフィクショナルな虚構を目にすることによって、かえって現実世界の虚構性が浮き彫りになるという逆説ですね。この逆説がやっぱり気持ちいいし、で、あとは映画内で散々行われてきた、あの、センセーショナルな演出っていうのは、その、ただの見せ物的な演出では全く終わってなくて、ちゃんとその、我々のその世界に対する視座っていうのを、その社会っていう枠組みの外に連れ出してくれる手段として、まあちゃんと有効に機能しているという点でやっぱりすごい映画でしたね。まあ本当にその僕らにこうした感覚をね、思い起こさせてくれる映画こそね、あの本当に面白いスリリングな映画なのではないでしょうかね。っていう感じですね。今までその僕のまあ拙い日本語でダラダラ述べてきたその社会からの逸脱とか、あとはその自己の破壊によってむしろ自己が救済されるみたいなテーマ自体は、まあ用法問わず別に全く新しいテーマっていうわけではないんですけどね。ただそのテーマにここまで、あのジェンダーとかね、もはやそのジェンダーっていう枠組みにすらとらわれない、まあだから無理やりそれを規定するならクイアですか、あの、そうした要素をここまで入れ込んで、で、それでいて、それらの要素が特に押し付けがましくないっていうね。そういった点で、やっぱり極めて現代的な、もう最新のエンターテインメントじゃないですかね。まあ、ついでに一個言っとくとすると、本当にそのアレクシアがこの映画で体現してきたテーマに即するのであれば、今言ったそのクイアっていうね、言葉ですらあまり規定しない方がいいですね。クイアっていう言葉自体、まあ、昔は LGBT で、その後 LGBTQ で、さらにその後 LGBTQ プラスみたいな、そういう言葉によるラベリングみたいなものから離脱するために、まあ、人々が名乗り出した言葉ですよね。で、ただ、もうそのクイアっていう言葉で規定すれば、やっぱりそれも一つのラベリングというか、くくりになるわけじゃないですか。で、またそこから逃れようとしても、結局また別の言葉を使う限り、もう、それ無限に続くわけですよね。で、もうそうした無限対抗から出してみせるのが、やっぱアレクシアだと思うんですよね。であり、この映画だと思うんですよね。なのでまあ、その、この映画をボディホラーものとかね、だからクイアな映画っていう、そういう言葉による、規定をするのではなく、もうそのチタンとしてね、もうそのものとして受け入れられるかどうかで、ここにこそ僕らがですね、この世界で本当の愛を見つけられるか否かがかかってるんじゃないですかね、っていう感じですかね。いい映画でしたね、本当。今後そのデュクルの監督が作る映画では本当に次は一体どんな名言がね、飛び出てくるかっていう、そこが本当楽しみですよね。やっぱりね、 カレーの味がしただけは忘れないですからね。お前が誰であろうと俺の息子だもん。多分忘れないですね、このセリフ。なのでちょっと、この監督には、次の名言に、期待ですね。っていう感じですかね。ということで、じゃあまた次回。さよなら。